秀幸の麦わら帽子。皆さん、こんばんは。矢蓋秀幸の麦わら帽子の時間になりました。昔からですね、火は食に学び、食は脳に学び、脳は自然に学ぶと言われておりますね。この麦わら帽子の番組ではですね、普段の生活のこと、自然のこと、農業のことなどに触れながら、時代の常識からの離脱を軽くほのめかしつつ、1時間ゆっくりとした時間の中でお付き合いいただければ、ありがたいな、というふうに思います。今日もですね、帯広市は東二条11丁目1番地にございます。FM ウィング本スタジオより生放送で、ライブでお送りをさせていただいております。この番組にあたってですね、お便りメッセージなどいただければ非常に嬉しいな、というふうに思います。メッセージ、お便りなどもあって、さっきはこちらになっております。メールアドレス、fm761@fmwing.com ファックスの方が24局の6699、こちらまでお寄せいただきたいと思います。お待ちしております。まあ大型連休、10連休の方もね、まあおられたんでしょうけども、ようやく終わりまして、暦がですね、立夏、夏ですよ、夏。まあ、なんということでしょうという感じですが、気持ち的にはね、ついこの間まで、なんか正月終わってやれやれみたいな感じでしたけども、もう畑真っ盛りで、まあ結構ね、作業が目白押しで、まあ忙しい毎日かな。まあこれは普通なんでしょうけどね。日々嬉しく過ごさせていただいております。まあ先月からまあいろいろ作業始まりまして、4月の24日だったかな。ジャガイモ、メイクイーンのね、種まきをして、まあ、うちは機械ほとんど使わないので、全部まあ手作業でね、芋を一つずつ置いて、足で踏んで地面にめり込ましてですね、まあそんなことをまあやっておりますね。すごい時間かかってね、大変だというふうに言われますが、それはそれで結構楽しいもんですね。まあ、あとはですね、言語が変わって、なんかもう新しいね、気持ちでこう過ごしておりますけども、まあ、そうこうしてるうちにですね、こう、暦が今度、立夏から芒種、そして、夏至となっていくわけですね。で、夏至になるともう一年半分来てるわけですね。昼の長さが一番長い。ということは、それが終わると、今度短くなっていくという。なんかそれを思うとですね、ちょっとこう焦ってしまいますね。あと今日はですね、有機ジャス認証というシステムがありまして、1年に1回、検査があるんですね、年次検査。まあこれ結構大変なことなんですけども、そちらをですね、今日の昼前から、やらせていただきまして、検査員さんと、検査を終えてですね、やれやれというところですね。あと、まあ、苗作りをね、こう、いろいろやっておりますけど、キュウリとかメロンとかですね、順調にこう、大きくなってきておりますね。まあ、トマトもですね、この暦で急激にこう、成長して、濃い緑色のですね、葉っぱをどんどんこう、展開してくれておりますね。まあ、嬉しいことがたくさん、続出しております。今日もですね、素敵なおはがきを1枚いただいております。早速読ませていただきたいと思います。栗金次さんですね、いつもありがとうございます。今日はですね、3区桜とですね、鹿、可愛い鹿のね、3区買っていただきました。ありがとうございます。ゴールデンウィーク桜満開でしたね。黄砂と強風で桜が散ってしまうのではと心配な日もありましたが、晴天に恵まれて何よりです。北海道知事選挙、戦略戦術、笑顔、爽やかに駆け抜ける姿を見たら、まあ、思わずこの人、良い人かも。一票となりそうですね。意 メージ先行っていうかね、テレビの影響は計り知れない。目からの情報を制限したらどうなるんだろう。クエスチョン。きっと声から受ける印象は随分違うはず。表に出てくる情報を鵜呑みにするのはいかがなものでしょうと書いていただきました。まあ、ね、あと、新知事さん、まあ、選挙に関してはね、官邸、国を司る執務室、まあ、これがですね、絶大にこう応援してたということもあって、さすがという、こう、選挙戦でしたけどね。まあ、受ける印象は人それぞれ、まあ、いろいろだと思います。まあ、今後のね、北海道新知事さんの、手腕を、まあ、お祈りするばかりでございます。今日はですね、始まる前にメールをいただいております。読ませていただきたいと思います。麦わら帽子、かっくんより、いつもありがとうございます。矢蓋さん、かなえさん、こんばんは。畑作は本格的な季節を迎えましたね。ひろとたちの農村風景、心も晴れやかになりますね。放送頑張ってください。お体を大切に。いつもありがとうございます。それでは今日の一曲目お届けしたいと思います。こちら。10連休なんですが、5月の2日の日にですね、ちょっと釧路の方に行かせていただきました。まあ、なんで行ったんかっていうと、まあ、ちょっとね、私事なんですけども、私が中学2年の時からですね、お付き合いしている友達がいるんですね。まあ、島本よしてるというね、名前で、まあ、もちろん中学の同級生ですから、同い年なんですけど、まあ、彼にはですね、お姉さんが二人おりまして、その一番上のお姉さんがですね、ご近所の年寄りのご飯の世話をこうされてたそうなんですね。で、その年寄りがですね、まあ、この先ね、どんだけ行けれるかわからんけど、ということで、釧路に土地をある程度持ってるんだ。あんたにあげるよ、ということで、島本義輝さんのですね、まあ、お姉さんがその土地をもらったということなんですね。で、まあ、過去は使われてた土地だというふうにこう言われてたらしいです。で、まあ、それが釧路ということで、この 現地をですね、まあ、どのようにするか、それを見極めるために現地でその土地を確認しに行くということなんですが、まあ、私が、帯広にいるということなので、釧路まで来てですね、これをアテンドしてくれという話だったんですね。で、まあ一泊で、まあ久しぶりに会うことなので、まあご飯でもね、食べてお酒でも飲んでという話でこう言われました。まあ私はまあもちろんね、断る理由もないし、久しぶりに会うので、ああ、いいよ、次行くよということで、まあ行ってきました。ただですね、話の内容からすると、登記はされてる山筆。で、どうも山奥で山林原野ということなので、原子確認難しいよ、というふうに言ったんですが、彼は資料を持っていて、ここだ、ということで、こう、示すわけですね。ところが、どうも違うよね。牧草地を彼は勘違いして見てるみたいなんですけど、そんな管理された場所じゃないということで、鶴居村というところなんですが、まあ、そちらの役所に行ってですね、現地確認したいのでというと、役所の方がですね、まあ、若い職員さんですけども、私案内しますということで、案内してくれることになりまして、まあ、やれやれということで、現地確認に行きました。結構山入ってですね、もう道のないところ、そこをガタガタガタガタ入っていってですね、大体この辺りです。ということで、現地を確認しました。まあ、崖を下ってですね、敷地で八地坊主があって、川が流れてて、向こう岸にも少しこう、行き立ってると。いうことでですね、あ、これはちょっとひどいね、ということで、まあ、どうですかね、その途中を有効利用はちょっと難しいんじゃないかな、ということで、まあ、これはもうそのまま置いとくしかないよね、ということで、まあ話は落ち着いてですね、まあその日は終わって、これで日程すべて終了ということになりました。あと BGM がかかってますけどね、まあ気にしないでくださいということで、でまあ今度はですね、釧路といえば魚。魚の美味しい釧路。まあこれしかないよね、と。いうことで、泊まっていたホテル、そちらでですね、どっかこう、おすすめのところないですかということで、まあ、フロントで聞いたんですよね。そしたら、おすすめのところが10件ほどありますということで、地図とですね、リストをいただきました。で、まあ、行ったんですが、まあ、連休じゃないですか。で、行くところ行くところ、満席なんですね。で、予約なかったら無理ですとか、1時間待ちですとか、いうことで、まあ、これはちょっとしょうがないよね。せっかく期待してたのに、まあ、どうするということになったんですが、いつもですね、彼と一緒にご飯行くと、大体ひどい店に入っちゃうんですね。もうほとんど品切れで何も残ってないとか、非常にこう料理が良くないとかですね、サービスが悪いとか。まあ、いいねしたことなかったんですね。で、まあ、今回も、外れ覚悟で、ちょっと、これに任せてって選ぶから、ということで、古くからですね、地元の方が、長年やられてる、こじんまりした店を基準にこう探して、まあ、入ったんですけど、周りの店はほとんど満席で混んでるんですね。で、入ったら、お客さん誰もいなくって、おかみさんが怖がりで、なんか、休憩してるんですね。で、あ、外したかな、ということで、まあ、とりあえず、まあ、入ったんですけど、おかみさん曰く、30年一人でやってるっていう店なんですね。で、あ、これはいけるな、ということで、とりあえずおすすめの何か、ということで、お酒と魚。サバとですね、ホッケの干物、焼いてもらいました。一応ロバタという看板でしたけどね。すっごい美味しかったですね。肉厚で脂乗って、で、聞くと自分でさばいて干したっていうんですね。で、 そうこうしているうちに、親子の方がですね、来られて、魚通の方なんですね、話聞くと。で、おかみさんといろいろこうやりとりをしてて、あれがいい、これがいい、これ、あ、これはすごいね、で、注文されるんですけど、それを横でこう聞きながら、じゃあこっちもお願いします、同じものを。で、出てくる料理はもう、今まで食べたことないぐらい美味しいお店でしたね。ひょうたんっていう店なんですけど、で、上を見るとですね、色紙が並んでるんです。で、おかみさんに聞くと、井上陽水に始まって、牧原のりゆき、メイチェイ、ずらずらずらずらこう並んでて、必ずその人たちは後ろに来ると寄ってくれるという店で、いや、いいところに当たったよね、ということで。まあ、夜も更けて、来てですね、お酒もしかたまいただいて、いい一日を過ごせたな、ということで、こちらに行ってまいります。それでは曲行きたいと思います。こちら。アントニオ・カルロス・ジョビン聴いていただきました。いい曲ですね。まあ、話は変わってですね、まあ、メロン、デザート、フルーツデザートの王様、ギフトの王様ぐらいにこう言われてますけども、過去ですね、メロンを栽培しておりました。まあ、普通ですね、生産組合の方たちは、まあ、普通栽培でこうやられるんですが、まあ、私は雪栽培でこうやっておりまして、で、成功率が非常に低いんですね。まあ、病気になったりとか、アブラムシがついたりとか、まあ、いろいろございました。で、今現在はですね、自然栽培でなんとかメロンを作ろうということで、毎年やっております。まあ、とことかハードルが高いなというふうに考えております。まあ、温度をいかに上げるかということなんですが、できるだけね、ビニールとか、そういう資材を使わずになんとかと。いうことで、研究中でございます。 まあ、種をまいてですね、種は、自分が美味しくいただいたメロンの種を乾かして使うということなんですが、これ意外とね、いけるんですね。美味しくいただいたメロン、種って結構たくさんあります。メロン一つに多分4、500は入ってると思うんですけども、それを乾かしてこう種にするわけですね。で、ちゃんとこうメロンがなってくれるということがございまして、それを続けております。で、苗を作るときに、肥料をたっぷりあげるとですね、でかい苗になるんですね。で、それが自然栽培となるとですね、なかなかこう、苗が勢い出ないというか、スイッチが入らないというか、徐々に大きくなっていくんですね。で、これをもうちょっとなんとかしたいなということで、まあ毎年こういろいろやっております。で、まあ今年ももちろんやってるんですが、今年はですね、異様にこう、苗の成長度合いがいいんですね。まあ双葉が出て、本葉が出て、本葉の展開の仕方がですね、一時期ちょっと停滞するんですけど、その後、ぐるっとこう、葉っぱを展開してね、大きく成長してくれるということがございます。で、まあ、いろんなことを試しながらやるんですが、基本的には、通常栄養と言われるものは与えないので、彼らの持ってる、こう、力、太陽の光を受けて光合成をして体を作っていくと。このシステムのスイッチが入らないとですね、なってくれないわけですね。まあ自然界は全てそうなんですけども、やはりこの人間が作り出した、栽培品種っていうのは、それの能力がですね、やっぱ劣ってるということが、まあ、あるわけですね。で、まあ、自分のところで種を繰り返しを取っていると、だんだんその能力に目覚めてくると。いうこともあるんですが、今回はですね、光合成細菌という、菌をですね、かなり多用しております。で、いろんな現象が起きてですね、どうやらメロン、それからまあキュウリとかまあトマトとかね、いろいろあるんですが、この菌液を与えることによってですね、彼らの能力が目覚ましくこう向上するという傾向がわかりました。で、今年はですね、かなり回数、それからボリューム、増やしております。で、まあ、今年はですね、かなりこう、いいところまで行くんでないかな、というふうに思っておりますね。で、まあ、自然栽培でメロンがですね、こうできれば、まあ、これは、快挙かな、というふうに思っておりますね。まあ、メロンがね、結構こう、好きな方多いんで、まあ、喜んでいただけるかな、というふうに思っておりますね。で、まあ、その菌液ですけども、今年は、いろんなことにこう使いたいということで、システムはね、ちょっとこうやり直しまして、去年は3トンぐらいの計画でこう作ったんですが、倍増して6トンというね、数字に挑戦しようかなというふうに、今現在やっております。今のところですね、結構調子よく、菌の培養ができてまして、昨日だったかな。200リッターぐらいね、畑の方にこう、巻いたりしております。まあ、今後のね、成り行きにちょっとこうね、期待しつつ、またいいご報告がね、できればな、というふうに思っております。それでは曲の方行きたいと思います。こちら。Thank you. ベニー・グッドマンでアバロン聞いていただきました。まあ、先月24日にね、ジャガイモの種まきをしております。まあ、愛国ではね、近所の方たちは、20日前、14、5日ぐらいから芋まきがね、こう始まっておりましたが、うちはまあ例年遅くてね、24日に三原の方で、メイクインの種をこう撒いておりました。まあ、このメイクインですけども、有機栽培でメイクインはあんまりこう作るなというふうに言われております。まあ、その理由は、病気に弱いからということなんですが、まあ、さほど、まあ、ここ近年は気にならなくなりましたね。で、なんだかんだ言いながら、もう、かれこれ20年、メイクインを作り続けておりまして、自分のところで採れたジャガイモがですね、そのまま種になるという、普通はやらないんですが、連続してね、自家種で、メイクインを栽培すると。で、まあ、かれこれ15年、まあ、自然栽培でこうやってるということで、まあ、ここ何年間かは収穫量もそこそここう落ち着いて、通常栽培の6割ぐらい、まあ、取れてるのかなという感じになっておりますね。で、まあ、ジャガイモという作物なんですが、これ実は根っこじゃないんですね。茎が膨れて芋になったという作物なんですね。で、植物は何でもそうなんですが、肥料をやりすぎるとですね、消化できなかった、窒素分、それを、自分の体に溜め込むという性質がございます。で、溜め込んで大丈夫なのかというと、彼らはどうも大丈夫らしいです。まあ、今までの学問ではそういうことになっておりますね。ただ、その作物を食べると人間に影響が出るということが言われております。これを硝酸中毒というふうに言われるんですね。で、こう血液の中にですね、ヘモグロビンがあって、ヘモグロビンが酸素を運んでいってくれるんですが、この硝酸中毒になると酸素を運ばなくなるというのが硝酸中毒なんですね。まああんまりよろしくないんですが、あとはね、体に負荷がかかったりとか、血栓ができたりとかね、まあいろいろこうあるそうですが、これ実はですね、硝酸値と言うんですが、ヨーロッパでは規制があるんですね。2500ppm というふうに言われております。だから気をつけておかないと、肥料をやりすぎるとですね、この2500を超えてしまうということで、基準値を超える。ということは、市場には出せなくなるということなんですね。ところが日本の場合、規制がないということで、通常、5000から7000ぐらいあるというふうに言われております。で、特に、窒素を過剰に与えると、緑色が濃くなるんですね。だから、緑色のきつい葉っぱもの、これちょっと要注意かなというふうに言われております。あとは、まあ、冷蔵庫に置くとね、腐りやすいとか、溶けやすいとか、いろいろ言われておりますけど、こうなってくるとですね、1万 ppm を超えるということになるらしいです。で、先日ですね、大阪の、オルターというね、自然栽培、有機栽培、そういう農作物を扱っている宅配屋さんがあるんですが、そことこう何年かお付き合いをしておりまして、ジャガイモを出させていただきました。で、足りなくなると困るので、スペアに予備を送ったんですね。で、まあ、親切で、ジャガイモにどれぐらい、このよろしくない硝酸が含まれてるかというのを検査してくださいました。で、返ってきた答えがですね、ファックスでいただいたんですが、あなたのところのジャガイモは 2ppm でしたと。非常に良い数字なので、これを今後も維持してくださいということが、こう、一筆ね、書いてあったんですね。で、その 2ppm がどれぐらいなのかなと。いうことで、私もよく分かってなかったので、こう調べてみるとですね、通常栽培、有機栽培、だいたい 100ppm から 200ppm なんですね、じゃがいもで。ということはですよ、うちが 2ppm ということは100倍、 まあよくあるキャッチコピーでいくとね、なんと100倍みたいな、そんな書き方になると思うんですが、まあうちは 2ppm 以下で、検出不能ということになっておりましたんで、まあそうなんだなということなんですけどね。まあ非常にこう、いい数字が出てですね、ちょっともう私にも救われたかなという感じがしておりますね。まあこれからもまあこういう感じでね、まあ一応栽培体系はもう完成してますんで、メイクインも今後も自分とこのジャガイモで種をこう、続けながらやっていけたらなというふうに思っておりますね。それでは曲いきたいと思います。こちら。ビリー・ジョエル聞いていただきました。まあ、言語が変わったということで、非常にこう、おめでたいことだな、ということになっておりますが、まあ、本当にめでたいのはですね、秋人天皇陛下が退位されて、息子さんのね、皇太子さん、なる人さんが、天皇陛下にこう即位された。普通は今上天皇陛下という表現をするんですが、天皇陛下の場合、名字がありませんので、諸外国の方はですね、こう名前でこう言われる。昭和天皇は広人、平成天皇が秋人、で、今度は鳴人天皇陛下ということになるわけですが、 私はまあ地域のね、愛国神社というところで、まあご奉仕をかれこれ20年やらせていただいております。まあ今年になってですね、こう役員改選がありまして、責任役員にこうしていただいて、まあ神社のね、ご奉仕とかまあ行くんですが、その時に、せっかく、天皇陛下が即位されるので、神社として、紅白饅頭を氏子の方にお配りしませんかという案が出たんですね。で、まあやっぱり時代とともにですね、氏子の方たち、自分たちのその、神社の氏子であるという認識がほとんどないんですね。で、この氏子っていうのは、そこに神社があれば、住んでる地域住民みんな氏子さんなんですね。で、まあそういうことをもう忘れがちなので、これは神社として紅白饅頭をですね、菊の御紋かなんか入れて、お配りしたらいいんじゃないかっていう話があって、それはいいですよね、ということになったんですが、ちょっとまあ現場のね、氏子さんたちの了解を得るというところでちょっと時間切れがありまして、あ、これは無理だね、ということで話は流れております。ただまあ、プランとしては非常にいいことなので、まあ予算もですね、いつもお餅作っていただいている大福亭さんに聞くと、まんじゅうではないですけど、紅白の餅。これを、ですね、いくつだったかな、130セットぐらいかな。袋に詰めてお配りするのに、予算1万円そこそこなんですね。まあいいよね、ということで、思ったんですが、ならば、うじこさん以外に、小学校、保育所も配りたいね、というふうに、まあ、個人的に思ったわけですね。で、まあ、さらに踏み込んでいきますと、天皇陛下が即位されたということで、まあ、我が国の天皇陛下はなぜ、126代に続いてですね、2679年も、そのね、歴史が続いたのかと。いうことをちょっと知ってほしいよな、というふうに思ったわけですよ。で、まあ、この無邪の墓所の番組でもですね、日本神話、それから初代神武天皇即位まで、ダイジェストでこう話をしたことがあるんですが、これをですね、作詞にして配りたいな、というふうに思ったわけですね。ところが、戦後ですね、この話は、文書記にしようということで、日本を、連合軍がね、来て、まあ、主権のない時に統治した時にですね、この流れの話を、今日は残してるわけですね。文書禁書ということで、文書関係でもこうなくなったということで、これにまた日教組さんが絡んでるということなんですね。お手伝いされたそうですね。で、今もなおですね、この GHQ コードというのが、まあ、存在するということで、教育機関としてはですね、日本神話から天皇の歴史。これはちょっとこう、触れられたくないという部分が、まあ、どうやらあるみたいですね。で、まあ、小学校の学校長に相談をするとですね、逆に迷惑がかかるというふうに思ったので、帯広市のですね、教育委員会さん、こちらにちょっとこう、どうでしょうかね、というふうにこう聞いてみました。で、まあ、結論としてはですね、この神社は宗教だということで、憲法第20条3項でですね、国及びその機関は云々かんぬんということで、ダメですと。それプラス、教育基本法第15条2項。こちらにも抵触するのでダメですと。いうことで、まあ、結果としてはですね、やめてくださいという話に、なりました、ね。ただですね、こう、優しいのはですね、紅白饅頭。これをお配りするのは、神社と地域ということがあるので、まあ、競技でもやっていただいてもいいですよという返事をいただきましたけどね。まあ、まあ、即位されたね、リアルタイムでちょっとこうできなかったんですが、まあ、今後ね、もしできれば、まあ、そういうこともね、ちょっとこうやってみたいなということで、まあ、提案していけたらなというふうに思っておりますね。 まあ、日本神話の話はね、以前ちょっとこの番組でさせていただきましたけど、非常にこう単純明快な話なんですね。まあ、ぜひ、興味を持ってですね、この日本神話、それから、初代天皇がご即位されて、126代なる人天皇に至るまでの、流れ、話、歴史。まあ、この辺はですね、まあ、自分の祖国ですから、まあ、ぜひともこうね、知っておいてもらえたらな、というふうに願うばかりでございます。それでは曲の方、行きたいと思います。こちら。 火を当たらなくすれば白くなって柔らかくなる。で、満白ねぎになるんですが、まあ、自然栽培ということでね、お許しをいただいて、土もかけずに生えっぱなし。このネギをですね、抜かずに地上部分をカットして、まあ、出荷すると、まあ、販売するということにはしてるんですが、非常にお手軽なんですね。で、地上部分をカットしますと、1年に2回から3回、まあ、ニラみたいなもんですけど、収穫ができるんですね。で、非常に楽ですし、うちのネギに関してはですね、もうかれこれ20年、そこに植えっぱなしなんですね。毎年同じように、生えて、上を貯金とハサミ、あるいは釜で切ってね、ありがとういただきますみたいな感じなんですが、こちらもですね、春先この時期になりますと、花を咲かせてネギ坊主。で、もうちょっと行きますと、虫、蜂たちが来てですね、受粉をして、受胎すると種ができて、その種がまた下に落ちて、ネギが生えてくるわけですね。で、どんどん、環境があれば、繁殖する環境があれば増殖していくんですが、これ逆に増えすぎるとですね、ネギが大きくなれないということなので、移し替えてあげるということをやっております。まあ、要は自然栽培でネギをこういうふうに作ればですね、非常にこう、安易にできるということなんですが、ちょっとこの間ふと思いまして、そういえば、ネギのですね、栽培、収穫、それから調整、箱詰め。まあ、これのですね、実習に行ったことがあるんですね。で、通常ネギはどういうふうにするかというと、ズボッと引き抜きます。それからついてる根っこを、カットします。それから、どんだけたくさんネギが葉っぱ出ていても、全部むしり落として3枚だけ残すんですね。で、大体同じ太さのものを束ねて、それから先、ネギの葉っぱの先、何センチって決まってるので、それをカットして落としてしまいます。で、こうなると、100% あったネギが、60% になるんですね。で、あとの 40% どこ行くのという話ですが、これ全部ゴミなんですね。で、これを調整するのにですね、かなりな人手がかかります。だいたい10R、ネギを作りますと、20万本弱収穫できるんですね。で、これを、こうやって葉っぱ剥いて、根っこカットして、長さ揃えて切って、束ねて箱に入れるという作業に、だいたい10人かかって3週間ぐらい。要は、延べ人数200人ぐらい。そういうことですよ。日当1万円だとすると200万円かかるわけですね。で、なおかつ4割はゴミとして消える。そして、箱代、その他、もろもろと。いうことで、値段はどんどんどんどん上がっていくわけですね。で、栽培するのにも、肥料であれば、害虫とかですね、病気の心配が出るということで、これまた対処しなければいけないんですね。そうすると、どんどんどんどんこう経費が上がっていくと。で、先日、まあ、こんな話をしていてですね、自然栽培で作ったネギと、普通に市販されて、スーパー量販店の棚に並ぶネギと値段の差はどれぐらいあるのかなということで、ざっと原価計算をしてみたんですね。そうすると、普通にネギを作ってきれいに調整をして束ねてスーパーの棚に並べるとネギ1本これがだいたい40円ぐらいになるということなんですね。で、自然栽培で生えてきたやつをカットして、それで売るだけだと、この40円の1割ですから、1本4円でできるんですね。まあ、作る側も、まあ、儲からないんだと思いますけど、まあ、安全でね、体に優しくて、安いネギが手に入る。まあ、少し色つけてね、1本10円でも払ってもらったら、まあ、それはそれでいいわけですよ。で、ここで問題は、高い安いの問題じゃないんですか。 要は40円出してネギを1本買いました。その40円の中に、ネギの値段以外ですよ。4割捨てるゴミの分も払ってるわけですね。それから、延べ人数200人の人件費も、ネギを買う40円の中に入ってるわけです。で箱代とか、いろんなものが全てこう含まさってる。でも、買う側にしたら欲しいのはネギなんですよ。ゴミ代払う気もなければ、人件費も払う気もない。なんでそんな負担せなあかんのということになるわけですが、まあ、これはこれでですね、まあ、経済と言われれば、それまでなんですが、まあ、消費するということでね。まあ、どっちかどうとはなかなかこう言いにくいですけども、やはりこういうことを、まあ、知っていかなければ、うまく生活をね、することができないということにまあなるのかもしれないですね。で、まあ、ちょっと思い出したのが、以前、こう、人形劇と言いますか、まあ、それっぽくね、やったユニットがありまして、ニコニコとって言うんですが、まあ、私が、脚本書いて、まあね、みんなでこう、ワイワイ言いながらこう作ったんですけど、非常にこう、今でも好きなね、脚本があって、母と子の会話というのがあって、お母さんが、もう、よろしくない普通のお母さんですね。で、娘はすごいお利口さんが娘なんです。で、畑に行って、うわ、お母さん、ここのお芋素敵、綺麗、美味しそう、食べてみたいって言ったら、お母さんが、そんな泥ついた芋なんかもうやめとけって、汚い、そんな。で、もうスーパー行って綺麗な芋を買おうって。で、ところが綺麗な裏にはですね、こういろいろこう消毒したりとかいろいろこうあるわけですよ。でもお母さんこっちの方がいいとかいうね、こう母とこの会話のやりとりを、ね、まあ、人形劇でね、やったりしてたんですけど、ああ、まあ今見てもですね、ちょっとこう、なかなか面白かったな、という部分がですね、このちょっとこう、ネギの話してね、思い出した部分があって、YouTube にもちょっとね、上げてましたけど、まあ見られるとちょっと恥ずかしい気もしますけどね。まあそんなことがございました。まあ消費する側、買う人は、やはり、その仕組みとかですね、なぜこのネギが40円するんだ。あるいは、この袋に入ったほうれん草がね、なぜこの形で私たちがこれを買うんだというところをですね、一歩突っ込むと、結構突っ込みどころ満載というかですね、これちょっとこうシステム変えてほしいなという要望もまた出てくるのかなと。売る側の都合じゃなしにね、買う側の都合もちょっとこう考慮していけば、世の中もちょっとね、円満、円滑にこう、行くんじゃないかなというふうにこう思いますね。それでは最後お別れの曲いきたいと思います。こちら、 はい、ただいま聴いていただいている曲はですね、エリック・クラプトンのフローティング・ブッケッジですね。まあ、そうこうしているうちにですね、今日もお別れの時間が近づいてまいりました。まあ、今日の放送の中でもね、お伝えしたんですが、光合成細菌、まあ、これの大量培養に、向けてですね、こう着々とこう進捗しておりますね。まあ、これを使っていろんなこうアレンジがね、こうできそうで、楽しみにしております。まあ、言語も変わったということでね、世の中こう変わるといろいろやってみたいなというふうに思っております。来週はですね、シンプルライフトカチになっておりますね。私の次の麦わら帽子の、放送予定は5月の22日になっております。再放送は5月の12日の午前10時からになっております。それではまたお耳にかかりましょう。さようなら。